お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
華やかな舞台の上で踊るバレリーナ。しかしプロとしてこの輝かしい舞台に上がるのは狭き門と言われ、オーディションの倍率も高いことで知られています。今日は西オーストラリアバレエ団にわずか1週間のインターンとして訪問した後、プロ契約を獲得、そして昨年末にはデミソリストに昇格と、現在注目されているバレエダンサー野黒見真由美さんに話を伺いました。まずはこの2年間を振り返っていただきました。
初めてのカンパニーで、全てが初めて挑戦することばかりだったので、すごくもう2年経ったんだっていう感じです。あっという間に過ぎていった2年ですね。
どういった経緯で今回オーストラリアにいらっしゃることになったのでしょうか。
まずユースアメリカグランプリっていうコンクール、国際コンクールがあるんですけど、そこでインターンシップという形で10日間この西オーストラリアバレエ団の人と実際にクラスを受けたり、リハーサルを見学したりする機会があって、その時に監督からコントラクトのお話がありました。
で、今回デミソリストということなんですけども、多分視聴者の中にはこのデミソリストがまだわからない方もいるので、少し説明していただいてよろしいですか。
まず私のこの西オーストラリアバレエ団っていうのは、コールドバレエ、デミソリスト、ソリスト、プリンシパルというふうに、その階級みたいなのが分かれていて、で、その階級の一つがデミソリストですね。なので、もともと私はコールドバレエで入って、今回その一つ昇格したデミソリストになったという形です。監督やバレエミストレスの方が話し合って、それぞれの、昇格だったりを話し合って決めて発表してという形です。
日本でも長年バレエをされてきてるんですけども、オーストラリアと日本のバレエって何かスタイルが違ったりあるのでしょうか。
スタイルの違いというのはあまり感じなかったんですけども、でもそのパフォーマンスを見に来る人の数が違うなという印象を受けましたね。でこそ日本だとやっぱりバレエをやっていたり、その友達のバレエを見に行ったりっていう形が多い中で、このオーストラリアはそのなんか劇を見に行くみたいな、その娯楽の一つとして、そのバレエ関係ない人も見に来ているっていうところが大きな違いで、踊り自体の違いっていうのはあまり感じませんでした。
海外のダンサーと肩を並べる上で特に意識されたりこだわっている部分などありますか。
私は身長が161センチで、これはこのカンパニーの中だと小さい方なんですね、はい、そこで全員でその大人数で踊ったりするときに小さく見えないように、その動きを大きくすることはいつも気をつけています。
日頃はどのようなトレーニングをされてますか。やっぱりトレーニングは毎日欠かさずなんでしょうか。
毎日そのカンパニーの朝からクラスっていうのがあって、それがまあウォームアップをするためのクラスがあって、その後に公演に向けてのリハーサルがあるのが基本で、そのリハーサルやクラス外で少しランニングをしたり、ランニングマシンを使ったりとか、各自筋トレをやったりとかはしています。
食事などは制限があったりするんですか？
自分で制限は しています。ですけど、カンパニーから何々を食べなさいとかっていう指示があるわけではなく、それぞれ自分に合った体調、体重管理、体重管理などがあるので、私の場合はもともと食べるのがすごく大好きなので、すごくずっとその自分が食べたいものを我慢し続けると どっかでその我慢が爆発してその分食べてしまったりするので、なのでどうしても食べたいときは食べて、その次の日やその日の夜ご飯をヘルシーなものに変えたりとか、そういうふうな体重管理、体型管理をしています。
やっぱりこの体重が1キロ2キロ前後するのっていうのはやっぱりパフォーマンスに影響出ますか？
私は影響が出ます。やっぱり自分で踊っていてなんか少し動きにくいなと感じたりするので、自分の一番動ける状態にすること、例えば、運動量が多いのにその食べる量を極端に減らしてしまうと怪我とかにもつながるので、運動量が増えたらその分食べて、逆に運動量が少ないときは食事の内容を気をつけて、だいたいいつも同じぐらいの体重と、あと体の感覚になるように気をつけてます。
そもそも野黒美さんはバレエは何歳くらいで始められたんですか？
バレエを始めたのは3歳です。もう3歳のときは本当に週に1回ぐらいで、本格的に7歳頃から週に5日間2日間とバレエをやるようになりました。
何歳くらいからプロを意識するようになったんですか？
15歳ですかね。15歳の時に一度アメリカに短期留学に行ったんですけど、その時に日本以外の日本人以外のダンサーや実際にプロの公演だったりとか、プロの人のレッスンを間近で見て、私もプロのダンサーになりたいな、もっと真剣に目指そうと思いになりました。
初めて海外のダンサーを見て何か印象的だったことってありますか？
その15歳の時に思ったのは、まずみんな足が長いなっていうのと、大きい、身長高いし足長いスタイルがそれだなっていうのと、やっぱ足先の使い方が綺麗なダンサーが多いなと思いました。
これまであらゆる演目を踊られてきましたけど、一番印象的だったものは何でしょうか？
一番楽しんで自分がリラックスして踊れるのはドン・キホーテの一人という役。
どんなとこに惹かれますか？
そのキトリという役柄の女の子はすごく活発で明るい性格の女の子なんですけど、感情表現が豊かで、その周りの人も笑顔にするようなキャラクターなんです。その明るくてポジティブで、そういう人になりたいし、なんかお客さんが踊りを見た時に笑顔になって帰れ、その見終わった時に笑顔になれるダンサーっていう、その私がなりたいダンサー のイメージ像とそのキトリっていうのがすごく合っていて、で、もともとその小さい頃からそのキトリのバリエーションだったりを踊ってきた時に、やっぱ一番練習してても、その本番で踊っても楽しんでいたのはその役かなっていうのもあって、一番その役が好きですね。
最後になりますが、今年の抱負、はい、このバレエ団で目指すことを教えていただいてよろしいですか？
それこそ群舞でも一人での役でも輝けるダンサーになりたい。その、たとえ舞台の端っこにいてもなんか気になるじゃないですけど、目に入るダンサーってやっぱいるんですね。それが例えばその人が本当に大人数の中の一人でも、キラッと輝くダンサーはやっぱり目に入って舞台で見ていた、客席から見たときにそういうダンサーになれたらなと思います。
西オーストラリアバレエ団のバレエダンサー野黒美真由美さんでした。西オーストラリアバレエ団は本日16日から27日までパースフェスティバルの一環として今年初となる演目 Ballet at the Quarry as One を開催します。新型コロナによる州政府の規制で会場の 60% までしか観客を動員できず、残念ながらこちらは完売となっていますが、ウェブサイトによるとウェイティングリストに登録することも可能のようです。実は西オーストラリアバレエ団には今回デミソリストに昇格した野黒美さんの他に、プリンシパルの野村千尋さん、コープスデーバレエの武藤圭吾さん、そして斉藤貴樹さんと多くの日本人ダンサーが活躍しています。今回の演目は残念ながらソールドアウトとなっていますが、 今後発表される公演で活躍する日本のバレエダンサーたちを見に、ぜひ足を運んでみてください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。